着席してください。義と救いと題して宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまローマの信徒への手紙10章の
全体をご一緒にお聞きいたしました。このところでは使徒パウロがパウロにとっての同胞であるユダヤ人たちの救いという事柄をしきりとお気にしています。一節をもう一度繰り返してお聞きいたします。兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています。こう語っているパウロという人は、生涯のうち3度の大掛かりな伝道旅行を行って、当時の世界を行き巡り、そして本当に多くの人たちに福音を伝えた、そういう伝道者です。大変にその働きは目覚ましかったわけですけれども、しかしそういうパウロにはいつも心の内にかかっている一つの悲しみの事柄がありました。それはパウロにとって本来なら最も近しい間柄であるはずの人たち、ユダヤ人たちをめぐっての悲しみでした。パウロの語る言葉というのは、もともと異邦人だった人たち、もともと神様と関わりを持たないで生きてきた人たちには比較的素直に受け入れてもらい、そして異邦人であった人たちが主イエスキリストの御業を信じて洗礼を受け、教会の群れに連なる、そのようなことが各地で起こされたんですけれども、しかしパウロにとって最も身近であるはずのユダヤ人たちはなかなかパウロの言葉に耳を貸そうとはしなかったのです。パウロは自分にとって本当に近しい人たち、ユダヤ人たちがなかなか神様の救いの出来事を受け止めようとしない、そのことを深く悲しんでいました。今日は10章のところを聞いていますけれども、これに先立つ9章の初めのところではパウロがユダヤ人たちのことを思ってすっかり思い詰めてしまっています。もし兄弟であるユダヤの同胞たちが救われるそのためであるならば、パウロ自身は神様から見捨てられてもいい、そんなふうにさえパウロは語っています。9章の2節3節を聞いてみようと思います。私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなってもよいとさえ思っています。パウロという人はしばしば異邦人の使徒と呼ばれて、異邦人伝道のためにその生涯を捧げた人物というふうに目されていますけれども、しかしパウロ自身の思いの中にはいつも自分に近しい人たち、ユダヤ人への思いがあったということがここからわかるわけです。そして今日聞いている一節のところ、10章の一節のところでは、その肉による同胞であるユダヤ人たちのことを思って、彼らが救われる、そのこと心から願い、彼らのためにいつも神様に祈っている、そうパウロが述べています。同胞の救いのために懸命に祈るパウロの姿がここにはあります。そしてこの10章全体を通してパウロはユダヤ人たちの救いということを心にかけている、そのことが伺われるんです。でパウロがこんなふうに同胞である人たちの救いという事柄を誠に真剣に受け止め、そして 祈り続けている。このパウロの祈りというのは、しかし私たちにとって、ここにいる私たちにとってはもしかしたら少なからず違和感を覚えさせるものかもしれないというふうに思います。もちろん私たちも誰か他の人の救いのために一生懸命祈るということはあるだろうと思いますけれども、しかしそれにしても私たちが普段どんなことを祈っているだろうか、自分の捧げているお祈りはどうだろうか、そんなふうに振り返ると、少しここでパウロが祈っているのとは趣が違うところがあるのではないでしょうか。私たちが他の人たちのことを覚えてお祈りするとき、例えばです、病気の兄弟姉妹のことを覚えて、どうかあの方の病気が癒されますように、そういうふうに祈ることはよくあるだろうと思います。困難や不安に直面している隣人のことを覚えるときには、その人の直面する困難や苦しみや不安がどうか取り除かれますように、そんなふうにお祈りするかもしれません。あるいはテレビを見ていて、大きな事故や災害のニュースを知らされたときには、その辛く苦しい状況の中にある人たちが慰められ明るい顔になれますように、そんなふうなお祈りを捧げることがあるかもしれません。私たちは誰か他の人についてお祈りをする、祈りを捧げるときにです、その人の辛かったり悲しかったり苦しかったりする、そういう事情やそういう事柄に代わって、その人に幸せが訪れ幸福になりますようにという、そういうお祈りならば割と多く捧げているのではないかと思います。しかしパウロがここで祈っているようにです、その人がどうか救われますように、そういうお祈りというのはあまり私たちは頻繁にはしないような気がするのです。少なくとも私たちが誰かの、あるいは自分自身についてもそうだと思いますが、幸せや幸福や慰め、そういうものを祈るほどには救いをきたらせてくださいというふうに祈っているかというと、どうもそうではないような気がいたします。私たちが誰かのために救いをきたらせてください、救いをもたらしてください、そんなふうにあまり祈らないのだとすると、その理由の一つにはもしかするとです、私たちがそもそも自分自身が救われている、自分の救いという事柄について日頃あまり考えることが多くはないということが関係しているのかもしれません。今日のところで使徒パウロはそれこそ苦しいほどに、救いをきたらせてください、あの人たちの上にどうぞ救いをもたらしてください、神様に懸命に祈ってるんです。パウロがそれほどまでに懸命に祈ってるというのであれば、やっぱりここで祈られている救いの事柄というのは誰にとってもぜひとも必要なものなのだろうと思います。私たちが自分にとって近しい家族や友人たち、隣人たちのために毎日真剣に、本当にもう自分のお祈りのほとんどはそれだというほどに救いを祈り願うというふうになってないのは、もしかすると私たちは自分自身の救いという事柄に鈍感であまりよく分かってないということがあるのかもしれないと思うんです。パウロはじゃあどうしてこんなに本当に懸命に兄弟姉妹が救われること、それを心から願ったんでしょうか。パウロが ここで救ってくださいという祈りでどんなことを考えていたのか、今日はここから少し聞き取ってみたいと思うのです。2節のところでパウロはこんなふうに祈っています。私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますが、この熱心さは正しい認識に基づくものではありません。パウロは同胞であるユダヤ人たちが神様の前に熱心である、本当に熱心に一生懸命になって神様にお仕えしている、毎日一生懸命生活している、そのことは証しできるというふうに言っています。つまり神様に向かおうとするユダヤ人たちの真剣さ、真面目さというのは確かにあるって認めてるんです。けれどもその一面でパウロはです、そういう同胞である人たち、ユダヤ人たちの熱心さというのは、確かに見上げたものではあるんだけれども、しかし言ってみればそれは的外れなところに向かっている熱心さであって、その努力によっては救いは訪れないって、そういうふうに思っているわけです。ですからユダヤ人たちは一生懸命に神様に向かっているんだけど、それでは救われないので、パウロはその人たちに代わって神様がどうかこの人たちを救ってくださるように、そういうふうにお祈りしているわけです。ユダヤ人たちの真剣さ、ユダヤ人たちの努力はどうして的外れと言われるんでしょうか。それはこのユダヤ人たちがです、自分自身の在り方、あるいは自分自身の行いによって神様の前に正しいって認めてもらおうとしている、でそのために一生懸命になってるから、それでは本当には神様に喜んでもらえないんだってパウロは、思ってるんです。神様に本当に喜んでいただく、神様を喜ばす正しいやり方というのは、この人たちが何か正しい生活を立派に行ってみせるというようなことではない、パウロはそう思ってるんです。ユダヤの人たちは神様の前に正しく生きよう、そう願って旧約聖書をそれこそ熱心に真剣に調べていました。そしてそこに書いてある事柄を一つ一つ数え上げてです、そして自分がそれを行って生きようとする、そうすることで神様の前に正しくあろうとした、考え方としてはなんか私たちもそれでいいのじゃないかと思ったりするかもしれません。私たちも聖書を一生懸命読んでです、そこに語られていることを何とか聞き取ろうとする、教会にやってきて礼拝で、説教が分かんないとなんかちょっと残念な感じがして、分かったらよかったと思ってお帰りになる方もいらっしゃるだろうと思います。聖書の言葉が分かる、そしてそう生きることが自分にとってとても大事なんだ、そう思っているように思います。ユダヤ人たちもそうだって言うんです。神様の前に正しい生き方をしたい、そのためには自分で聖書を読んで本当にそこに語られている事柄を心に留めて、それに忠実に生きるのが正しいんだ、その情熱願いはよくわかるんです。しかしです、それはもしかすると自分たちがこれが正しいって聖書を読みました、そう思いましたっていう、その正しさを神様の前に振りかざして、神様にあなたはそれでいいんだよって認めさせようとしてるっていう、そういうことにもつながるのかもしれないんです。人間が聖書を開いて聞き取る正しさ、あるいは人間が心に思う正しさっていうのは本当には一体どれほど正しいんでしょうか。でそもそも人間が神様の前に正しくなくなってしまうっていうのはどこに起こったかっていうと、これは創世記の一番最初のところでアダムとエヴァが蛇にそそのかされたということはあるんですけれども、実は神様があの木から取って食べてはいけないっておっしゃった、その木の実を取って食べてしまったところから始まっています。神様はあの実は食べちゃダメだって親切に教えてくださったんです。ところがアダムとエヴァが人間の側がです、 その木の実を自分の目で見て、これは食べても大丈夫だろうって勝手に判断をして、これは大丈夫なんだ、これはいいんだって言って食べてしまったところから、実は、神様と人間の亀裂っていうのは始まってるわけです。旧約聖書の初めの方ですが、創世記の3章4節から6節にかけてをお聞きしようと思います。旧約聖書の4ページです。旧約聖書の4ページ、上の段の2行目ぐらいでしょうか。創世記3章4節から6節にかけて、こんなふうに語られています。4節、蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。そもそも神様がこれは食べない方がいい、食べてはいけないんだと親切に教えてくださったその木の実を人間が見たところ、それは美味しく賢くなるのに良さそうに思えた。それで神様の言葉に従うよりも自分の判断を優先して、まるで人間が神であるかのように善悪を自分で決めるようになった。そのところに神様の御心との齟齬が生じて、亀裂が生じてしまった。そういうふうに聖書は告げているんです。私たちは確かにそういうところがあるだろうと思うんです。もちろん私たちの目の前に善悪を知る木のなんか生えていませんけれども、しかし私たち誰でもです、自分で善悪は分かるってどっかで思ってるところがあるんじゃないでしょうか。私たちが正しいと思うこと、これが本当だと思うことっていうのは自分で決めてるわけです。しかしそれが神様の御心なのかっていうことは、あまりよく分かんないところがあります。私たちがいくら聖書を読んでもです、聖書を読んだとしても自分でこれが正しいんだと決めている間、自分の義を振りかざしている間は、これはどうしたって神様にその正しさを認めてもらえるはずがない。パウロはそういうふうに言うわけです。人間が情熱的に聖書を読む、そして聖書の言葉を自分で行って生きようとする、その熱意は見上げたものだけれども、しかしそれは実は認識や理解としては誤ってるんだってパウロは言うわけです。この熱心さは正しい認識に基づくものではないというふうに言ってます。本当に神様と仲直りをしたいのであれば、本当に神様に喜んでもらい、神様に正しさを認めてもらおうとするならば、それは私たちがこれが正しいんだって神様の前に主張するのじゃなくて、神様の側から人間をなんとかご自身のもとに立ち返らそうとしている、そのやり方に従うほかないんじゃないでしょうか。神様が私たちのために行ってくださったなさりようということを私たちが受け入れることで、私たちは再び神様との交わりの中に生きるようにされていきます。そしてそれこそが救いなんです。神様がこの私のために、私はいろいろ過ちを犯し、本当に神様の御心にかなわない、そういう判断を自分でしてしまったし、あるいは今もするかもしれないけれども、しかしこの私を神様が本当に深く憐れんで、この私のために神様が御業をなさってくださっている、それを信じて受け入れる、そして本当に神様がこの私を愛してくださっている、どんなことがあっても、たとえ私が失敗するとしても、それでもなお神様がこの私を受け入れて、もう一度生きるようにとおっしゃってくださっているんだ、それがパウロが一生懸命に必要だと思っている救いということになるわけです。 世の中には、救いなんていうのは生きている人間にとって大した事柄じゃない、そんなふうに嘘吹く人がいるかもしれません。あるいは、救いの事柄よりも、人生が幸せになること、この世の幸福の方がよっぽど重要だと思っている人は案外多くいるかもしれません。でもそういう人というのは実は神様の救いが、よく分かんないために、それはいらないって言ってるのかもしれないんです。神様が本当にこの私を深く愛して、憐れんで慈しんで、どんな時も生きるようにおっしゃってくださっている、神様がこの私の後ろ盾になってくださっているし、この私の人生の裏打ちになってくださっている、その頼もしさ、それを知るならば、本当にそっちがいいって思うに違いないんです。でもそういうことを知らないので、人生ってのはどこまでいったって結局は自分が一生懸命生きていこうかない、そして自分がどこまでも生きていって、どこかではいつかこの人生が果てるんだ、そういうものだとしか思っていない、そういう人にとっては救いは別にそんなに重要じゃないという言葉が出てくるわけです。しかし神様からご覧になってです、人間がそんなふうに孤独に生きて、ずっとこの地上の自分の人生を、生涯をさまよい歩くみたいに歩き続けて、馬車馬みたいに走り続けて、その最後にいつか果ててしまうということが本当にそれでいいって神様おっしゃってくださることなのか、神様はそう思わないんです。だから人間が努力をして、人間の正しさを認めてもらおうっていう生き方っていうのは、神様に喜ばれないし、神様の前にそれでいいって言われないことになってしまうんです。私たちが人間の義を求め続ける限り、自分の正しさを追求し続ける限りです、私たちは決して神様に受け止められ愛されてるという平安を得ることもできない、神様にこの人生でいいって受け入れられることもありえないんです。しかしじゃあそれならば、神様が私たちのためになさってくださっている御業、神様の前での正しいなさりよう、 ありようっていうのはどういうことなんでしょうか。神の義というのは何か、それは神様の側から私たちのところにまで、例えて言うと一本の橋が渡されている、そして神様が私たちに交わりを持とうとしているんだよということを知らせるために、イエス様がおいでになった、そのことを信じる、そういう仕方で私たちは実は神様に喜んでいただける、本当に正しいやり方をできるようになるんです。十字架にかかってくださり、復活して今も生きておられるイエス様がおられる、私たちは教会にある程度通えばそのことはもう知らされている、よく聞いた話だと思います。しかしそのまさにイエス様が私たちのためにこの世に生まれてくださった、私たちのために地上を歩んで十字架にかかってくださった、そして復活して今も私たちと共に歩んでくださっている、そのことが本当なんだと信じて、そしてあのイエス様っていうのはこの私のためにこの地上に来てくださったんだ、あの十字架にかかってくださったのもこの私のためなんだ、そのことを心から信じて、その信仰を言い表して生活するときに、私たちは神様から喜ばれ、神様に受け入れられる、救われたものとなるんです。10節11節にこんなふうに言われています。実に、ごめんなさい、9節10節ですね、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。そしてそれに続けて11節でこう言われます。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてある。パウロはそういうふうに言って、これが旧約聖書のどっかに書いてあるんだというふうに言っていますけれども、もともとはこれは旧約聖書のイザヤ書の言葉です。しかし パウロはこのイザヤ書に語られていることというのがイエス様を指し示すことだというふうに受け取りました。そして実はこのこと本当に大事なことだと思ってこの手紙の中で2度引用しているんです。今聞いた11節というのは実は2度目の引用でちょっと簡単に引用しているところですが、1回目の引用というのは9章の28節のところ、あ、ごめんなさい、28節じゃないや、9章の33節のところですね、同じページの一番右上ですけれども、ここにこんなふうに、引用されています。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。これを信じる者は失望することがないと書いてある通りです。この一番最後のこれを信じる者は失望することがないというのが、今聞いたあの11節のところで、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてありますって同じことを言ってるわけですが、シオンっていうのはエルサレムの都が建てられていた山のことです。その、シオンの山の上、その郊外のゴルゴダの丘に、十字架が建てられました。救い主である方がその十字架にかかってくださった。そして異邦人やユダヤ人の手によって処刑されてしまった。でユダヤ人からすればこんなことは理屈に合わないんです。神様から送られた救い主を人間が処刑できるはずがないってユダヤ人は考えるんです。だから処刑することができたんだからあれは救い主であるはずがないって思うんです。人間の感覚から言えば神様が救い主を使わせてくださった、それを人間が殺してしまったらどうしてそこに救いなんかが起こるんだ、あれは救いの技じゃないよっていうふうに思うわけです。しかし神様は全く違うことをお考えになったんです。罪が全然ない一人子、神様の一人子を十字架にかける、そのことで言ってみたら全人類の全ての人の罪の身代わりとしてその十字架に貼り付けにする。そしてイエス様があそこで十字架にかけられ苦しんで死んでくださった、その死をもって私たち人間の罪の償いとしてくださって、私たちの罪をそこで清算をしてくださる。それであの十字架があるので人間の罪は帳消しにされて、もう一回それは本当にあれ私のためのことだったんだと信じる人にとっては自分の罪あの十字架の上で帳消しにされているんだから神様がこの私を受け入れてくださったんだ、そう信じることができるようになっているわけです。神様の側は一人子を十字架にかけるという仕方で、人間が神様の思いに背き勝手なことをしてしまうその罪をそれでもいいのだ、それでも許して本当にそこでもう一度生きていいのだというふうにいわば帳尻を合わせてくださっている、清算をしてくださっているんです。その神様のなさりようがあれは本当にこの私のために起こった出来事だ、そう口で言い表して生きるとき、私たちは本当に救われて神様から深く愛され慈しまれ罪を清算していただいた、罪を許されたものとしての人生を生き始めるようになるんです。パウロは何としても自分の同胞であるユダヤ人たちがそんな風になってほしいんだというふうに願っていました。そしてパウロ自身はどうしたのか、その神様の御業を伝える、その務めを自分の生涯の務めというふうに定めたわけです。ユダヤ人たちがなかなか最初にそのパウロの言うことを聞いてくれないもんですから、途中から異邦人の方に行くというふうに宣言をして、そして神様を知らない人たちのところに行ってイエス様のことを伝え、それを信じて教会がたくさんあちこちにできてくるということが起こります。このパウロの伝道から始まってシエスの十字架によって罪を清算されたんだ、そのことを述べ伝える教会の働きというのは今や全世界に広がっているんです。およそ2000年を経て今では日本の私たちもこのイエス様が私たちのために地上に現れてくださったんだ、そして私たちのために十字架にかかり復活をしておられる、そのことを信じて 生活する、そういう教会の群れがこの場所にも建てられ、私たちはそこに招かれている。これは本当に嬉しい感謝なことだと言わなくてはならないと思います。私たちは毎週この教会に集まって聖書の言葉を聞き、そしてその解き明かしも耳にしますけれども、これは古い昔の話を聞いているのではないのです。使徒パウロが心を込めて同胞や異邦人たちに語りかけたのと同じように、今日私たちのもとでもこの神様がなさってくださった救いの御業というのが同じように語りかけられています。そうであるならば、私たちは自分の家族であったり、自分の隣人であったり、親しい人について、その人の人生が穏やかであれ、平安であれ、幸せであれというふうに幸福を祈る以上にです、その一人一人の救いをこそ祈り願うべきではないか、そんなふうに思ったりもします。どんなに困難に見舞われているとしても、その中でどんなに心細く自分がちっぽけなものでしかない、そんなふうに思うことがあるとしてもです、そういう私をそのところで神様はご存知でいてくださる、これ以上に大きなことはないんです。この私が本当にもう弱い小さなものに過ぎないってそう思うときにも、この私を神様が確かにご存知で、そしてこの私に生きるんだとおっしゃって将来を備えてくださっている、私たちはそういう人生を生きるように招かれているんです。それはほんの生まれた小さな幼子から本当に年を重ねてもう死のとこに横たわっているような、そういう人に至るまでです。私たちは一人一人が本当にどんな状況でも、どんな時にあっても、神様に覚えられ、そしてあなたは私のものなんだ、そう呼びかけられているんです。私たちはそういう神様により頼んで、本当に自分がそこで行こうべき場所を与えられ、また自分がそこから踏みとどまって歩み出す、その人生の土台を与えられて生きることができる、それが私たちの救いです。そしてそういう救いを得て生きる、その時にはです、私たちの人生っていうのは、たとえ困難な事情のもとに置かれるとしても、本当にそこで平安であり、そしてどんなに明るく朗らかなものになるかと思うんです。パウロが心を込めて肉による同胞の救いを祈り願っていたように、私たちも自分に近しい人たちの救いを切に祈り求めながら、その祈りを絶やさずに歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは何が本当に御前に正しいことであるのかをなかなか悟らず、人間の思いをあなたの御心としばしば混同してしまいがちな、愚かで固くなで弱い私たちを、それでもなお見捨てにならず深く憐れんでくださいました。あなたの側から私たちと交わりを持ってくださるために、救いの御業を行ってくださり、罪のない一人子を私たちのためにこの地上に生まれさせ、人間のさまざまな破れの間を歩ませ、そして最後には人間の裏切りと無責任によって十字架にかけられ殺される、そのようなことまで起こるようにしてくださいました。しかしあなたはその御子の苦しみを通して私たちの罪をあなたの側にすべて引き取ってくださり、あなたが御子を十字架の上で滅ぼすことを通して私たちの罪を滅ぼし、もう一度新しく生きていいのだと、そのように招いてくださっていることを信じ感謝をいたします。主イエスキリストがただ虚しく亡くなられただけではなく、あなたによって永遠の命を与えられ、よみがえられ、そして私たちに、私は生きているのだと、そのように 週ごとに呼びかけてくださることを本当に感謝をいたします。どうか主イエスキリストがいつも私たちのと共に歩んでくださり、私たちが生きていいのだと呼びかけてくださる、その御声を頼りにしながら与えられている一日一日の生活を歩んでいくことができますように導いてください。生まれたばかりで自分がまだどこにいるのかを知らずにいる幼子から、本当に人生のほとんどを歩き切って、そしてもう地上の歩みはすべて終わってしまったと思っているときにも、なおその一人一人をあなたが深く慈しんでくださり、そこになお将来を与え、永遠の命を生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちがそのようなあなたの深い配慮と愛と慈しみのもとに持ち運ばれていることを証しする、そのような光栄な務めを与えられた教会の業をどうぞ続けていくことが許されますように、この地上にあってあなたの深い憐れみと慈しみを指し示しながら、この地上に立ち続けていくことができますように導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。